まあ、この間さ、
うん。
コストコにまあ普通に行ってさ、普通にまあ歩いてたら、急に女の人に声かけられてさ、
うん。うん。おお。
ライアン・ゴズリングに似てますねって言われたんだけど。
いや、俺はわかるよ。俺はわかるよ。
あ、わかるって？
わかる。似てるね。
あ、本当に？
まあなんか似てるかも、確かに。
いや、急に言われて、俺、
急に言われたの？
急に、ライアン・ゴズリングに似てますね。急に言われた。
リアリーって言った？
ダサ。そう。なんか、この目元はね、すごいなんか似てますねって言われた。
全体的な雰囲気ちょっと似てるかもな。
本当？
確かに。
ララランドなんでしょ？
そうそうそうそう。ね。
そう。私、ライアン・ゴズリング本当大好きなんですって言われた。
すごいね、多分。あれだよね、そのライアン・ゴズリングのことを考えてるから、なんか似てる人言ったら、あ、似てるって思っちゃうんだろうね。
あ、まあそうだね。ライアン・ゴズリング似てますねって言われたんだけど。
それ、外人に似てますねは言われたことないわ、さすがに。
ないよね。
でも
あ、
さ、
外国人ね。
外国人、はい。
はいはい。
僕ね、この間、お仕事でお店行った時にね、誰か芸能人に似てませんか？って言われて。
はあ。
で、まあ、結構言われるんですよ、僕、どっか行ったら。
あ、待ってね。
何？
今だったら、どうなんだろう。温水洋一か。
だろうな。言うと思ったよ。
高校生の時、小池徹平って言われてたよね。
でね、それ本当に高校生の時は言われてたけど、今全く言われてないよね。で、岡田准一に似てませんかって言われたのよ。
わかる。
で、多分ね、この耳が僕結構正面向いてるタイプなんで、そう言われたのかなと思ったんですけど、そこね、まあ女の店員さんだったんですけど、男の店員さん呼んできて、え、岡田准一と似てないって言われて、あ、似てますみたいになって。で、そのお店、よく岡田准一来るんですって言ってて。
すご。
そう。だから、今のさ、ライアン・ゴズリングめっちゃ好きじゃん、その人。だから多分さ、パッて出てきたじゃん。多分そ
まあ
のお店
ね。
もさ、岡田准一来てるからさ、なんと
ああ、
な
まあ
く、
確
なん
かに。
か、そうなのかなって今思った。
あ、そう言われたらね、目元も似てるし、確かにお耳も似てるし、髪型もちょっとさ、下ろしたら似てるよね。
いや、でもそれ言ったらすごい岡田准一さんに失礼だからあんまり似てるなんて言えないんだけど、でもね、直近で言われたのがね、平野紫耀君だった。いや、それね、いや、俺もなんかわかんないけど、全く似てると思ってないんだけど、別の人からも言われたことあるんだよね。
平野翔って？大丈夫それ、これ。ラジオで言って。
キンプリファンに殺されそうな気がする。
殺されると思うよ。俺すぐ住所教えちゃ
いや、ちなみにそう、なんかツイッター上げてる写真で判断してもらうと思うんですけど、皆さんは。僕、普段メガネかけてないですからね。あの時、ちょっと、ちょうどメガネ買ったから、ちょっとカエンさんと一緒にいいと思って買ったんですけどね。
平野翔くんか。
いや、やめよう、この話。俺、怖いから。やめといた方がいい、これ。危ないもん。僕自身全く似てないと思ってないし、ごめんなさい。誰に謝ってんの、これ。
どっちかというと、メガネかけてるとこ、平野レミに似てるよね。
ああ、確かにね。お料理好きだからね。バカ野郎、お前。終わったじゃねえか。
いい音で。もう一つちょっといいですか？面白いことがあったんですけど。先日ね、これ前もちょっとちらっと似たような話があったんですけど、まあ普通にね、家族で出かけるときに車みんなで乗って、まあ普通にエンジンかけたんだけどね。そしたら、勝手にスマホがさ、車とさ、つながってさ、このラジオが流れちゃったの。また。また流れちゃって、あ、やべえね、恥ずかしいと思って、もう普通に後ろに奥さん乗ってたからね。で、普通に止めようと思ったの。携帯、バーって出して止めようと思ったら、流れてないんだよ、俺の携帯から。あれ？と思って、俺の携帯繋がってないじゃんと思って、後ろ見たら、奥さんの携帯から流れてたんだよ。
聞いてんだ。
そう、聞いてた。あ、なんかね、そう、3日前ぐらいに、なんかね、もともとなんか俺、 いろいろ話してるから、
ああ、なるほどね。
名前は伝えてないんだけど、まあ、その情報さえあれば、まあ、確かに調べれば分かる。
うん、
3日前ぐらいになんか見つけたらしくて、
へえ。
なんかそれで後ろ見たら奥さん顔真っ赤にして携帯、めっちゃ焦って
る。いいじゃん。いいね、でもその感じ。
そうか、聞いてて、なんか、3話ぐらい聞いたって言ってて、一番最初に聞いたのはなんか奥さんとの慣れ初めの話聞いたって言ってた。
あ、そこなんだ。
そう、気になったとか。3話ぐらい聞いた。うん。
1話から聞いてるわけではないんだね。
あ、じゃあ、怖い話がね、やっぱ聞きたくないから。
ああ、なるほどね。
結構それ雑談っぽいやつを聞いてて、3つくらい聞いたけど、なんかすごいね、ほんと、面白くて、なんか本当に夜寝る前にこう聞きたくなるのすごいわかるとか言ってて。
本当にすごいね、そういう感想を聞けるのって。
そう。
だってそのうちでもカイエンさんが不倫した話とか出てくるんじゃないの？
全然来ないよ。そんな話してないだろ。
あ、してたっけ、してたっけ、あそこそこ。
してても二度と言えねえよ。
知らねえよ、そんなの。
はい。なんかね、割とね、いや、本当に、客観的に聞いたけどね、すごい、なんか、話のトーンとか、ただ二人のこう掛け合いとかね、すごい面白くて、うん、よかった、みたいなことね、言ってた。
割と言ってくれる人いるよね、この、なんていうの、話が、なんか、ゆっくりっていうか、うん、まあ、ラジオラジオしてないじゃん。
まあ、確かに。
なんか、普通になんかファミレスとかで二人で話してる感じぐらいのトーンなんだろうね、うんうんうん、多分。
うん。
まあ夜にね、のんびり聞いてもらいたいですからね。
ね、寝る前にこう寝落ちするときに聞いてもらうのがね。
そうだね。
いいですね。
じゃあ今日も、はい、ぬるーって始まりますか。
はい。
真夜中のカフェイン！はい、ということでこんばんは。タイトルコールをしたのがセーランです。で、人参が好きなのが馬です。
いや、ただの馬の生態研究の話だけで。
そうですか。まあ、
そうですかって。
なんか、あ、カエンです。
馬の方が詳しいだね。
あ、馬の方が詳しいだよって言ったのがカエンです。
恥ずかしいよ。
ということでね、前回やるって言ってたんで、今回はファッション会です。
ファッション会ね。
そう。なんかいろいろ話すことあるんですけど、ちょっと時系列的に行くとね、僕、誕生日だったんですよ、この間。
おめでとうございます。
はい。皆さんご存知、名探偵コナンと同じ5月4日という。
はい。
はい。で、まあ、嫁とね、誕生日プレゼントを交換するみたいな、まあ、お互い好きなものを買いましょうみたいな。
うん、うん、うんうん。
で、まあ、日本橋の高島屋に行ってお買い物しに行ったんですよね。
うん。
で、ずっと僕、その、靴が欲しいっていう話をカイエンさんにしてて、
うん。
で、何の靴がいいだろうって言って、僕は最初なんか、このクロケット&ジョーンズっていう、
うん。
その、ロゴが好きで、なんかこう、はいはい、トラディショナルな雰囲気の、まあ皆さん調べてみれば出てくるんですけど、うん、クロケット&ジョーンズって、すごい有名な、うん、すごくいい靴を作ってるところですよね。
うんうんうん、
のかなとかいろいろ考えたりしたんだけど、なんかそのローファーを僕一足も持ってなかったので、うん、ここはちょっとローファーデビューしたいなと思って、
うんうんうん、
で調べたらその 24.5 とか靴のサイズの以外に A から E ぐらいのなんかアルファベットがあって、
うん、
こうウィズって言われる横幅まで決められるローファーがあるみたいな。
はい。
で、それがウェストンってとこですよね。それもカイエンさんに教えてもらって、あ、
うん、
だったら、なんかそこまでサイズがっつりね、まあローファーってサイズこそ命じゃないですか。
うん。
素足で履くのか、靴下で履くのかでサイズ感変わるし。
うんうんうん。
っていうのを聞いてたので、だったら、やっぱそこでしかそんながっちりサイズを決めれないんだったら、そこで買った方がいいかなってなって、
うん。
まあ本当は U-Chip の普通の靴欲しかったんですけど、
うん、
分かったんですよね。
でも高いよ。うん。
13万でした。
いや、高いよ。もう誕生日に聞こえてんじゃん。
そう、嫁に買っておりました。
13万の靴よく買ってくれたね、奥さん。 すごいね。いや、ローファーでしょ？
いや、でも一生履きますよね、本当に。棺桶に入れるしかないですよ、僕も。死んだら。
いや、それではちょっと安いんじゃない？
それ安いか、逆に。
ボロボロの中、あ、おじいちゃん、このローファー確かにいつも履いてたね。
でもそういうのいいよね、でもね。なんかね。
うん、
でもうちょっとね、ただもうギッチギチなんで、うん、履いた瞬間からなんか足吹っ飛んでる感じの感覚なんですよ。足の感覚なんですよ。あれ俺今足あるって感じの。
修行って言われてるもんね、あれ。
ね。
うん。
やっぱね、ちょっとな数時間入って脱いだらね、なんかもう足の、なんていうの、甲っていうのかな。
ああ
なんかパンパンとかめっちゃ痛くて、
うん、
知らない間になんかかかとから血出て
た。やられてんじゃん。
もう履いてる時アドレナリン出てたからもう気づかないのよ。
ああ。いやでもベストン履いてる人みんなそうだよね。
うん。本当に。だからなんかそう、こんな高いね、もの買ってもらって、うん、ただね、それの対価が。
うん。
で僕から献上したものが時計買ったんですけど。
奥さんにね。
そうです。
うん、
でね、ブシロンっていう、
うん、
なん指輪とか有名なんですよね。
うんうんうんうん。
そのキャトルっていう有名な指輪があって、うん、でまたすごい可愛いんですよ、それが。
あれでしょ、こう、なんだっけ、こう、さらわれるやつでしょ。
ミューティレーションのことかな。キャトルミューティレーションの
こと。あれ、さらわれるんだっけ。そうだよね。
あれ、そうそう、動物がなんか消えるみたいな。
そう動物が、そう、動物、うん、そうだ、アブダクション、あれ
そうそうそう、アブダクションとも似てるね。
似てるよね。
確かに。キャトルミューティレーションなんか、腹音出たりなんか知らんけど。
あ
そっちだよね、うん。
それをプレゼントしたわけですね。
そうそう、腹音はプレゼントしてないけど。
はい。
そう。最初ね、その、なんだっけ別の中、そのタンクっていう、うん。
カルティエね。
そう、カルティエのタンク。これね、うん、カイさん知ってたんですよ。僕全く知らなくて、うん、そんな
ん。うんうんうん、うん。
でも、やっぱ有名らしいね。ちょっと、知らないの恥ずかしいなと思ったんだけど。
うん、恥ずかしくないじ
ゃん。でも、その時計がね、
うん、
52万ですよ。あとちょっとでフリーザの戦闘力なんですよ。
52万の時計買ってあげたんでしょ。
そうです。お誕生日の交換、なんか釣り合いおかしくないかと思って
。いや釣り合いもそもそもおかしいでしょ、君たち。13万とか52万とか。
いや本当ね。
うん、
でそう、ちょうどこの間、振り込みましたよ。いや、まあ、それもおかしいんだけどね。同じ世代なんだけど、なんか振り込みなのよ。
奥さんの高島屋のカードで買って、ポイントを奥さんのつけて、セラさんは振り込むでしょ。
みたいな感じです。なんか、うちすごい特殊でそうなんですよ。同じ世帯なんですけど、基本お財布完全に別個で。
うんうんうん。
で、なんか僕もなんかこの、なんていうの生活費的なのを毎月振り込むんですよ。読めない口座に。
別居じゃん。
あの養育費出してる人みたいになってる感じ。だからそう、なんかその、後日 LINE で、
うん、
振り込み先と金額が、ピョッてきて、何もコメントないです。
ピョッ !52 万って。
そう。
振り込めよ。
そう。で、振り込めました。
すごい世界だね。
でもね、ローファーね、かっこいいんですよ、ちょっとね。
やっぱいや、見たいな。
そうそう、初のローファーにしたらちょっと良すぎるんですけど、でもちょっとね、なんか怖いって、なんかさ、あんま普段履ける機会ないからね。
う
ん、
まあいいよね、かっこいいの、俺も一回見たけど、すごいかっこいいよ、やっぱり。色もなんかちょっとこう、なんだろう、あんまりない
明るい茶色のやつね。
だよね。結構大体あるのって、黒とか、まあ、濃い茶色とかじゃないですか。
うんうんうん。
あんな明るい茶色って意外とないなと思って。
ないよね。
うん。
あ、で、そう、それこそ、その靴を履いて、カイエンさんとスーツ作りに行ったんですよ。
一緒に。そう、その話してたよね、前ね。
あ、そうそうそう。なんかその、うん、噂の、その友人の結婚式が、共通の友人の結婚式があるので、それのスーツを買いに、みたいな、二人で行ったんですけども、うんうん。あれなんですよ、僕、事前情報ちょっと甘くて、なんかそのよくスーツって2着目安くなるじゃないですか。
うん。
で、2着買ったらなんか7万になるみたいなのは見てたんですよ。なんかサイトみたいので。
うんうんうん。
で、 まあ、買いに行って、だからまあ、2人で7万になるから、
うんうんうん。
別に何でもいいのかなと思って、で、そこその生地を選ぶ、
うんうんうんうん。
とこだったんですよ。スーツ選ぶってよりも。
うんうんうん。
生地選んで、あと採寸して、その生地で作るみたいな、だから、なんていうの、このスーツごとによくさ、スーツぶら下がってたら、それにタグがついてて、金額が載ってるじゃないですか。だからそういうのじゃないじゃないですか。全然もうなんか俺最後の最後に行くまで金額分かんなくて、俺本当に。自分が選んだ生地。
ね、分かんないね、あれ。
分かんない。
あれ悪いよね。
あれね、店員さんが、じゃあこれなんてどうですって、なんかこう、うん、生地の棚からさ、持ってくるじゃん。うん、でもその棚には、一応金額、生地の金額書いてんだけど、俺どっから取ってきゃ分かんなかったから。うん、あ、これいいですね、なんつって。
なんかいいやつか。うん。とんでもない、いい生地作ってたもんね。ジョーメルの。
で、
うん、
でこれ僕の頭の中でね、一、うん、人でスーツ買ったらなんか 4,5 万するのかなと思って、
うん、
で2人で買ったら7万円になる、だから僕一人3万5千だと思ったんですよ、
うん、増
額
じゃん
本当お会計の時11万だったらちょっとあれと思っておかしいなと思ってい
やでもさあれ11万でしょ、
うん、
あれそもそもセーランさんの生地が一番いいやつ、一番いい、そこでは一番いいラインのやつで、
うんうん、
多分プロパーで10万ぐらいでしょ、11万ぐらいか。
いや、オーダースーツってそんなもんなんだよ、俺めちゃめちゃ高くてびっくりしたんだけど。
いやでも安いよ、だってあの、
いや出たよ、安いよって
違うあのパターンオーダーだから、
うん、
なんていうの、パターンが決まってるじゃん、型が。で、うん、型とか袖、まあ、袖とかウエストとかどうするって詰めていくじゃん。
あうん、
完全にあのフルオーダーだったら、
もっと
高い、本当にもっと高い、だって本当に型がないから、
ああ
自分の採寸して自分の型を
作ってもらうから、そこまでやる人っている？
だから俺はそれで前作って
20万だった、20万だったの、
うん、
やば、やっぱ違う、
違う
んだ、
全然違うよやっぱり。
でも自分の体も太ってったり痩せたり、
そうそうそう、だからそこが難しいところで、なんだろう、特に、まあ、なんだろう、ウエストとか、俺、ベルトループとかあんま好きじゃないから、
うんうん、
ベルトなしのタイプをね、いつも、作るんだけど、
うん、
それって、ベルトなしで、結構ちょっときつめに作るんだよね、やっぱり、落ちてこないように。うん、ちょっとでも、ウエスト周りが太ったりすると、本当着れなくなるの。
やっぱり本来さ、
うん、
スーツ作る人ってこうしっかり体もさ、うん、ジムとかでさ体型維持できるような人が作るべきなんだろうね、うんうん、
そうそうそう、その方が、まあ、スーツもかっこよく着れるし既製品も合わないしね、そういう人ってやっぱり、
まあ、そうだよな、
そう、まあ、今回言ったのは本当にあのパターンオーダーだから基本的にはそんなにこう自由度がめちゃめちゃ高いかって言われるとそういうわけではなくて、うん、まあ、その決められたものの中からある程度こう詰めたり出したりとかして作っていくもの、うん、だから生地とかあとはオプション代が高いっていうような感じかな、それぐらいかな。
僕初めてだったからもう全然よく分かんなくて、
うん、
でまあ僕とカイエンさん一人ずつに店員さんが一人ついてたんですよ、
うん、
なんかそのカイエンさんが、
うん、
その肩パッドがなんか日本人向けのなんかいいやつ選んでたっぽくて、
うんうんうんう
ん、でなんか一緒に来た友達さんは、このいいやつにしてますけど、なんて言われて、なんかいろいろこう着てるときに。
あ、煽られたんだね。
そう、煽られた。だから、ああ、じゃあこれでって言ったら、なんかそのオプション2万ぐらいなんでしょ、プラス。
そうそうそうそう。
ふざけんなよ。
知らねえんだよ。俺、そんな会話が広げられてたのは全く知らなくて、なんとなく自分の中で作りたいものが、俺はイメージして。だからでも俺もそれで言ったら6万ぐらい、いや俺なんかそもそもスーツ作んなくて、
まあそうだよね、
いいのに、そう 2着買ったら安いじゃん、
うんうん、
だセーラーさんだけ買ったらさ高くなっちゃうじゃん、
うん、
それかわいそうだなと思って、俺もじゃあその中でもこう安いやつで自分の作りたかったのを作ろうと思ったら、なんかね9万5千ぐらいとかなんだよこれと思って、
あれでもこのこれさ、
うん、
嫁に内緒にするってなった
え、まだ言ってないよ、聞かれたもんね、
言ってないでしょ、でも聞くかもしんなくない、この話、
あ
さっきの話だった、
そう聞くかもし
ん
ない、
終わるじゃん、
あでもまあ9万5000だけどなんか6万5000ぐらいセイラさん払ってくれたから俺払ったの3万、
いや払ってねえんだよ、今の話なんだよもうこれ聞いた瞬間バレ、もうねバレるでしょ、
バレるバレる、
や、ほんとスーツ高いんだね。
高い。
他にやっぱ私服で着れないと元取れないね、こんなんね。
そうだね。だから、あれだよね。なかなか、なんだろう、俺らはスーツ着る仕事でもないし、着る機会もそんなにあるわけじゃないから。
ねえ、おしゃれな人だったら割り切れるけどさ、別に普段着ないんだったらさ、そんなちょっとね、10万のスーツなんて高すぎてさ。
まあでも、
まあだからね、ジャケットだけとかパンツだけとかで、なんかどうにかちょっと、かっこつけて普段着るしかないよね。
まあ、セーラーさんのやつだったら、中 T シャツとかでも全然。
ねえ、ちょっとそれで、
うんうん、うん、
かなっていう感じ。だね、完成楽しみですよね。
楽しみ。セイラさんなんか茶色の若干こうチェックがうっすら入ってるやつだっけ？
うん、茶色っぽいやつだったね。カイエさんあれ上下別でしょ？
そう。上下別にして、まあ、ブレザーにしました、僕は。
で、ダブルなんでしょ、しかも。
ダブルのブレザーにしました。
ダブルのブレザーって相当レベル高いよ。普通着れないからね。でも結婚式のさ、格式的なのはあれなんでしょ？
あ、そうそうそうそう、それは大丈夫。ブレザーであれば。
グレーのスラックスとか、
うん、あ、グレーのスラックス。
に、紺色のブレザー。
あ、そうそうそうそう。
が、本当は正装なんでしょ？
あ、まあ、それは全然、なんだろう、海外では一般的な
感じなんだね。
そうそうそうそう。日本だとちょっと馴染みがないからね。馴染みがないけど。でも逆に言うと、ブラックスーツ着てる方がさ、あんま良くないって言うじゃん。
まあ、ブラックはね、あんま良くないからね。
そうそうそうそう。だからさ、難しいよね。その、一般常識というか、日本的にそのブラックスーツ着てる人いっぱいいるから、正しいみたいな雰囲気はあるけど、やっぱりどっちかというと、ね、ブラックはあんまり正しくなかったりとか。
まあでもさ、こう言葉がさ、
うん、
同じ言葉が意味変えていくような感じでさ、その風潮に飲まれて逆になんかもうみんなが、うん、いや、なんかブラックの方が普通らしいとか言い出しちゃったら、もう、そりゃそうなっちゃうんだろうね。
そうそうそうそう。声が大きい方がね、正しくなるからね。
ねえ、
まあいいんですよ。
まあ、とりあえずね、結婚式直前ぐらいにギリギリ仕上がるから。
そうだね。
でそれ着て2人でね行ってきますよね。
はい。まああとはその友人とかその関係性にもよるよね、その
結婚式は。まあね、まあ正直別にどうでもいいよね、服装。
いや、まあ友人なんでいいですけど、これが例えば先輩とか上司とか、
うんうんうん、
だともうちょっとこう普通にダークネイビーとか、
うんうん、
のスーツとかの方がまあ合うかもしれないね。
いやでもね、多分大半の人がね、僕と同じ感覚だと思いますよ。スーツ、いや結婚式何着ようかなとか、うん、スーツのこと、うん、こう何が正しいのかとか、結婚式直前ぐらいになんかググったりして、結婚式スーツダメとかで調べて
ああそうだね、そうだね、
みたいなレベルだから、
うんうんうんうん、
みんなね、同じ気持ちだと思うよ、わかんねえなと思いながら。
うんうんうんうん。確かにね、難しいよね。ね、微妙にね、こう、ネクタイの色とかさ。
そうだね。だからね、7月のね、上旬ぐらいに結婚式があるので、
うんうん、
ね、ちょっとそれ完成してきたらね、ちょっと僕、カインさんの写真あげておきますんで、かっこいいぞ、多分グレーのスラックスに、ブレザーってくるでしょ？
うん。
で、中は？
中は裸。
なんか裸ね、うん。
うん。
楽しみにしてるわ。
そう。だね。どんな風に仕上がるんだろうね。
ね。いや、で、そう、そう、そう、そうだよ。ね。ああ、で、スーツ買いに行ったんですよ、二人で。
はい、はい、はい。
終わって、まぁ、あ、ちょっと、どっか、うん、家の近くの方まで戻って、
うん。
ね。喫茶店かなんかでお話ししようかみたいになったんですけど、
うん、
で駐車場戻ったんですよ。
はい。
でそこがね、タイムスかな、あれ。
うんうんうんうん。
で、あ、じゃあ出ようかっつって精算しようとした時に、僕カードで払おうと思って、
うん、
でカードをその料金所だっけ、なんだっけ、
精算機ね、
精算機に入れようとしたらね、ちょっと入りにくかったんですよ、その僕金属のカードなんで。
ああ、
ちょっとこれダメなとこかなと思って、ギリギリ、
うんうん、
あ、ちょっとこれ入んないわっつって、
うん、
だカイエンさん、そのカードねじ込んだんですよ、カイエンそしたらなんか変な、なんか上下運動、うにうにうにうにってしながら、
ペコペコペコペコっつって入ってて、
飲み込まれてて、なんかポトーンって落としたんですよ。
そう。なんかどっかに吹っ飛ばされた音してね。
なんかね、機械の中に飲み込まれた音してね。 で、何も反応しないんですよ。
そう、生産してくださいみたいに出てきて、
ね、そう、カード飲み込まれたんですけど、うん、それで、駐車場から出れなくなるっていう。
そのカードどこ行ったんでしょうね。
そう、いや、すぐ、その駐車場の人に電話して、ちょっとカード飲み込まれてしまったんですけど、
情けないです、
本当に。いや、情けないって、お前、お前本当に。ちょっと現場に作業行くの1時間かかりますって言われて。
うん。
最悪だよ、本当に。
ねえ、1時間も、時間も。ね。
そう、だからもう喫茶店なんかどっかでコーヒー飲みたかったのに、適当にガスト入っちゃって。マジコーヒーだったよ。
あんま遠くに行けなかったからね。
そうそうそう、近場でちょ、じゃあこの辺でさ、やるしかないかみたいな。
うん。
何やってんのかな。
ねえ、本当にもう1時間も無駄でした、本当に。
そう、あの件謝ってないからね。ちょっと謝って
ほしい。ペコペコペコペコっつってなんかね。なんかタイムスも、そう、頑張ってたもん、なんかね。
の、no, そう。
うん、つって。
俺は頑張って読み込むんだっつって。
そう。で、スポーンつって、なんかどっか吹っ飛ばされたとして。
ガランっつって。
うん、あれなんか作業員さんね、来た後、なんか開けたとゴミ箱みたいなところに入ってたよね。
これですかねなんつって
。白いゴミ箱みたいな。そう。なんかね、入ったもんね。
すいません、つって。本当に。あ、でね、ちょっと話変わっちゃうんですけど。
はい。
まあ、ファッション界だからね。うん。なんかちょっとこういう機会に意見聞いてみたいなってことがあって。
はい。
いいですか？
はい、どうぞ。
これさ、僕ら今もう34とかじゃないですか。まあ、カエさん33なんですけど、まだ。
はいはい。
まあ、ガキなんですけど。だからこのくらいの年で男で髪染めるのってどう思う、
うん、え、俺はいいと思うけど、いやいいと思う。
あ、まあ色にもよると思うけどね、
うん、色と多分染め方とか全体の雰囲気に合ってればいいと思う、
うんうん、まあありか、
なんか別になんだろう、34だからとか、例えば大学生だからとかは多分なくて、
うんうん、
大学生でもなんかとりあえずすごいシルバーにするとか、まあ、わかんない、
うん、
紫にするとか、
うんうん、
だけど例えば眉毛が黒でとか、
うんうん、
こう服装が追いついてなくてとか、
あ、まあ確かに全体のバランスか、
じゃあそう、全体のバランスがあるじゃん、多分結局34歳でもそれが金髪でも全体の雰囲気とかあれば全然かっこいいじゃん。
ちなみにカエンさんは染めたいと思います？
ああ、俺似合わないと思うんだよな。どうなんだろう。
あ、でも一回金髪だったもんね。
大学生の時はね。
そうだよね。
金髪の時期
あった。一回金あったよね。じゃそれ以降も染めてない、
うん、それ以降染めてない。いや、そう、たまにね、あ、染めたいなって思う時はあるんだけど。
何色とか？
いや、どう、いや、なんかね、俺、その髪の毛めっちゃ硬いじゃん。
チンゲンみたいだよね。
いや、まあ、スチールールってよくセナさんに。
そうだね、言ってたね。
言われてるぐらい、ほんと硬くて、俺、でも染めた時って、髪の毛がまあ傷んで柔らかくなるんですよね、
細
くなって。
ああ、なるほど
ね。その時ね、めっちゃセットしやすかったの、俺。
あ、そうなんだ。
そう、こう、横とかもこう、収まりが良くて。
あ、逆にあれね、毛が強すぎるからね、もう弱
って
も
いいんだ。そう、今強すぎて、こう、伸びてくると横って張っちゃうじゃないですか、髪短いと。
ああ、わかるわかる。にょんってなるよね。
なんで、それ染めたらね、そういうのなくなるの、本当に、しなーっとして。それがね、そう、いいなって思ってて。まあ、ただ、ちょっとほら、僕らちょっとあれじゃないですか。もう結構、頭皮 SOS 出てるじゃないですか。
そうなんだよね。
そう、あんまりね、いじめられないんですよ。
そうね。ちょっとハゲてるのに染めるって、本当にちょっと痛いかなと思って。どうなんだろうね。
そう、だし、染めたらさ、メンテナンスも金かかるじゃん。ちょっと生えてきたら、地が出てきたりとかさ。
プリン的なね。
そうそうそう。それがやっぱりさ、まあ、なんだろう。そこも計算しつつさ、やって、で、市販のやつで染めるわけにいかないでしょ、もう。
そうだね。美容室とかでやっぱ染めた
方がいい、ね。ちゃんとね、相談してさ。
まあ、狙った色を、ね、部分的に染めるとかが、難しいな。ちなみにさ、
うん、
この年になってのピアスはどう思う？逆に。
この話前してるよ。
ピアスどう？
やんなかったことして
るの。今、強情に通そうとしてるけど。
それも話したよ。前の話だ、それも。それも結局全体の雰囲気だった話。
いや、だったら同じことしか言ってないじゃん。アドバイスちょうだいよ。僕が今、髪染めてピアスした
ら。いや、いいと思う、いいと思う。いや、似合うと思う。
いいか。
俺、逆に、短髪にして、金髪にして、
うん、
あの、ピアス、でかいのつけてくれたらかっこいいと思うけどな。
昔みたいだね。
あ、そうそうそうそう、窪塚みたいな。
確かに、あ、まあな。
うん。かっこいいと思うけどね。
でも実際、うん、なんか、まあ、割といい年だなって人がさ、なんか、ピアスしてるのって、結構浮いてるように見えるんだよね。でも確かに、結局全体の雰囲気が、
あ、これ、あ、そうそうそうそう。
なんかこの感じでピアスしてんだとは確かに思っちゃうもんね。
そうそうそうそう。だから、結局はその年に、年というか全体の雰囲気のバランスとして、そのピアスが浮いてないかっていうところ。
なるほどね。
ほら。
じゃあ基本もう、年は関係なく何でもしていいって言ってる派か。
例えばよくあるのが、おばさんとかで、
うん、
もう服装がマジでこう、なんだろう。もういわゆる普通のおばさんの服装だけど、カバンだけビトン持ってるとか。
ああ。
別にそれが悪いことではないけど、やっぱりそのビトンを持つんだったら、本来もうちょっとお洋服を経営した方が、ね、バランスも良くなるじゃん。
うんうん、
だそういうのと一緒でさ、結局一つどれかいいもの持っちゃうと、
うん、
あの、いきなりこう、ね、初心者で、なんかね、強い剣を持ってても全体のバランスが悪いみたいなと一緒で。
まあ、確かにね。
うん。なんか全体のバランスを考える、なんか引き算的な部分が大事なんじゃないかなと思うけど。
なるほどな。
そう。ピアスとか染めるとかって、割とインパクトがあってすぐできる、ちょっとおしゃれ方法じゃん。
うん、うん。
お洋服を変えると結構難しい。何を選んだらいいか分かんないし、
うん、うん。
結構センスが問われたりとか、ね、分からない。でもピアスって大体、まあ、何つけるかって大体お通しだって大体もう何パターンかしかない。
そうだね。
で、顔周りって、やっぱりこう、一番最初に手でつけがち。ネックレスとか、
うんうん、
ピアスとか、まあ、髪の毛とか。
うんうんうん、
自分の、で、鏡見るときって基本顔周りに目が行くじゃん、人って。
うんうん、
だから顔周りのパーツにつけるアクセサリーって結構最初に手出しがちなんだよね。
じゃあさ、マイク・タイソンみたいにさ、あの、目の周りにタトゥー入れるの？
いや、それは勝手にしてくれよ。
そっか。
行きづらいだろうけど。
あれ、今んところマイク・タイソン以外見たことないんだよな。
いや、いやすごいね、あれ怖いよね。
怖いよね、あれね。
うん、まあ、そうだ、だからね、そう、結局、その、それだけで終わっちゃうと、なんかバランス悪く見えちゃう。
まあ、そうだよな。
そう、顔周りは気をつけた方がいいと思う。視線が顔に集まっちゃうから。
うんうんうん。
ピアスはね、いいんだけどね。
あ、じゃあさ、今後、カエさんも染める可能性はある？なくはない。
いや、でもない、まあ、ないかな。いや、俺、結構染めたら服難しい気がして。
ああ、なるほどね。まあ、そうだな。確かにな。
うん。なんか年々、なんかもう本当俺、髪型とかは、もう中井貴一みたいな髪型がいいなと思ってるし。
まあ、てか、ハゲてるもんね。
いやー、だからさ、これ金髪にしたらさ、あれ、おでことの境目分かんなくなっていい感じになるかな。
あ、そこだけちょっと逆に金髪入れてさ、境目なくすんでしょ。逆
にそこだけ金髪で余計ハゲてるように見えるじゃ
ね
えかよ。
あ、そっかそっか、なるほどね。
いや、なるほどねって
何言ってんの。
なんかね、まあ、やるんだったらなんだろうな。いや、でもやっぱり、
うん、
俺、ヒゲも生えてるし、ここで髪染めて、なんか昼間からブラブラしてたら、本当にやばいやつだと思うから。
まあ、確かにね。
うん。
まあ、ということね。
え、染めたいの？
え、ちょっとたまに考えるんだよね。
別にだって仕事は問題ないわけじゃん、染めようと思って。
まあ、まあ、問題はないけど、まあ、あからさまに明るいのはちょっとやばいけどね。
まあでも、できるっちゃできるでしょ。
まあ、できるっちゃできるけどね。なおさら舐められそうなんだよな。ほんとね、
うん。
なんか店員さんに、マジで同世代だと思われるんだよね。うん、学生ぐらいに、ちょっと上ぐらいとか。
ああ。
これ、革新的なのが、例えばね、おじさんだとさ、
うん、
あの、ご結婚されてるんですかって質問だと思うの。
うん。うんうんうん。
なんかそういうの聞かれるとき、彼女いるんですかって言われるん
だよね。あー、なるほど。え、てか、彼女いるんですかって聞かれるの。
そうそう。ある、たまに。
え、急に店員さんに？
普通に話してて。あ、いや、結婚してるんですけど、つって。あと僕、すごいおじさんですって、まず言うんだよ。この説明もよくわかんないんだけど。
いや、僕、おじさんですって何？どういうこと？店員さんはそれはセイラさんに何か気があるってこと？
いや、知らない。それ知らないよ。それ店員さんに聞いてよ。
え、店員さんになんかさ、こう、アプローチされたことってなんかないの？
ないです。
何それ、今の間。
いや、何、いいんだよ、それ。
何ニコニコしてんの。
いや、いいから。
言っては別に、だって聞いてないならいいじゃん、奥さん。
いや。ないんだよな。ない。
本当に？
ない。
別に、いや、セイラさんがどう答えかったかは聞かないんで、あの、アプローチされたことがあるかどうかだけ教えて。
あ、はある。けど何もない。終わり。いや、これ、ある人の言い方もダメなんだよ、これ。
なんかある人じゃん。
全然関係ない話なんですけど、
はい、
その噂のチンコみたいなラテアート書く人いるじゃないですか。
やめろよ。
あ、まあ、まあ何回かねお話ししてる、
うん、
まあ、某カフェの店員さんなんですけど、
うん、
でその方がね最近なんかあのやばい客が来たっつってて、
あれ、うん、
ですごい話したそうにしてて聞いたんですけど、
うん、
まあ普通にこうカウンターがあって、まあ、男の人が入ってきたんですって、うん、お店に、
うんうん、
で年齢はね20後半ぐらい、
うん、
で眼鏡はかけてなくてすごい細い人、
はいはい、
でなんか目ギョロッギョロしてるらしいんですよ。でこうレジに来た時に、うん、隣にあったまあ、こう物販みたいのが隣のレジの隣のスペースにあるので、そこからまあコーヒー豆取ってで、まあこのコーヒーどんな感じですかみたいなことを言ってきて、でそれに対してまああの濃いコクがある豆ですみたいな説明をしたらしいんですよ。
うん、
それなんか濃いコクみたいなこと言って、その人その辺からなんか、ちょっと調子、はい、なんか調子悪くなってきたんですよ、その人。で、すごい滑舌もなんかこう、うまく聞こえない感じ。
ああ、そっちね。
で、移住してください、みたいな。えってなって、まあ、かろうじていちごって聞こえたから、で、そのお店でいちごなんとかといちごレモネードみたいなのがあるんですよ。
うん。
だから、いちごレモネードですかみたいな聞いて、はい、うん、みたいな。そう。あとなんか、フェスショートケーキみたいな。
ああ、なんか聞くの、うん、ショートケーキ、
あ、そうそうそう。がね、カステラショートケーキだよ、多分。
へえ。
っていうのを頼んで、
あ、
で、なんかちょっとやばそうな人だなと思って。で、そのとこずっとなんかね、こう、キョロキョロキョロキョロ。で、目もギョロギョロしてるわけですよ。やばそうだなと思って、まあ、自分の目から見える範囲っていうか、まあ、入り口近くのカウンターを逆にこう進めて、
うん、
この辺りどうぞみたいな、
うんうんうん、
に座らしたんですよ、
うん、
でそこが
目の届く範囲にね、
そう、
うん、
でそこの席が、まあ、こっちから見ると本当に何ていうかこう壁に対してカウンターになっているような感じ、
はいはいはい、スタバでよくある感じだ、
あ、そうそうそうそう。
うんうん
うん、あんな感じ。だから、なんか用ないと絶対に振り返らない席なんですよ。
うんうんうん。
でも、その人、そこ座ってからも、ずっとその店員さんのこと見てるんですって。まあ、それ
F、
まあ、F さんにしましょうか。まあ、その F さんね、店員さんね。その、うん、あのチンコのラテアとかですね。
そうそう。
F さん。
みんな分かってんだよ。
うん、だから、その、濃いコクっていうワードから、なんか急にちょっとおかしくなったのか、もうなんかずっとギョロギョロその店員さん見てるんですって。で、気づいたら、うん、そう、まあ、見てんな、みたいになるじゃないですか。
うん。
で、まあ、こう、用意できたものを運びに行ったときに、
はあ、
その人、携帯見て、
うん。
で、イヤホンしてたんですよ。
うんうんうんうん。
で、なんかこう、挙動がおかしいというか、体ビクンビクンさせるな。みたいな。
うん。
で、運びに行った時に、チラッと携帯見れる、なんか見えるじゃないですか。うん、そういうカウンター席だって、うん、後ろから行くので。
うん、そうだね。うん。
その時に、まあ、どうしても、まあ、チラッと画面見たら、
うん。
がっつり AV 見たらしいんですよ。
え？お店で？
で、そう、お店で。
うん。
で、その F さん曰く、意外とね、お店で、こうエロ漫画とかを携帯で見てる人は結構いるらしいんですよ。意外と。
へー。
でも、そんな本当にがっつり AV をイヤホンで見てる人初めてで。 え、気持ち悪いってなって
、うん、
やばっと思って、いや気持ち悪いなと思って、まあ戻るじゃないですか、
うん、
でそっからもずっとこっちキョロキョロ見てるんですよで、まあ、ちょっと時間経ったら急にレジのすぐ横ぐらいにいたんですって。
急に
そうで、え、うん、何ってなるじゃん、
うん、
で何ですかって聞いたら、なんかこうお手洗い借りていいですかって
、うんうん、
その人なんかちょっと前かがみになりながら歩いたのおかしかったんですって
え、でもさ、お手洗いなんか買っていけばいいじゃんね。いや、
そう。で、あ、はい、どうぞ、あちらですって。で、そこを扉開けて、1個しかないんですよ。男女共通の。
ああ。
で、前かがみになりながら、トイレ入るじゃないですか。
うん。
え、まさかってなるじゃん。
うん。
で、まあ、4、5分して、多分出てこなかったタイミングで、別のお客さんがね、子供連れで、子供が、トイレ行きたいみたいな。
ええ、かわいそう。うん。
言ったらしいんですよ。そしたら、うん、あ、さっきのお兄ちゃん出てからね。
うん。
って。
うん。
って言って。
うん。
なんかやばいぞってなって。
うん。
いや、俺、あともうちょっと5分10分して出てこなかったら、
うん。
通報しようと思ったらしいんですよ。
ああ。
と思ったら出てきて。
うん。
で、まあ、またトコトコとこっち来て。
うん、
あの長く使ってしまってすいませんでしたって言ったらしいの。多分ね、はい、その家族っていうか子供の連れの声聞こえたんじゃないかな
って感
じ。
なるほど、ね、
結構狭い店なんで、
うんうんうんうん、
でその後すぐ女の子が、まあ、トイレ行こうとしたんですけど、
うん、
でちょっとやばそうだなと思って、一旦ちょっとペーパー補充するんで待ってもらいますって言ってトイレ
入
って、
あ、優しい、うん、すごい起点聞かせてるね、うん、
ダッシュで掃除して、
うん
う
ん、
で使わしたっていう話だけなんだけど、
その
時これどう解釈するこれ。
え、その時見たチンコが今ラテアートに生きてるってことでしょ
お前殺されるぞその人に
あ、そういう話じゃないの。
そうそうそう、いやこれさ、
うん、
トイレ行った時にもう行ってたと思う
ややこしい表現すんの、
ね、よ。あ、難しいね俺。そう
だ、いや
トイレでしてた、
そうじゃない、さすがにそれは最後はこの席ではもう無理だと、
うん、
もうスペースが狭いと、
うん、まああと、いや、ただなんか体ビクビングさせてイヤホンしてがっつり見せたんだったら、なんかそれは無制してんじゃないかと思ってい
やそれはあれじゃないん
だよ、高等技術だけど
でわざわざそこでするっていうことは、
いや、ちょっとどうなんだろうね。よく見れるよね。公共の場で。
だからまあちょっとそれはおかしいけど、そもそもおかしいんだけど、それを見てるんだけど、でも、それに重ねてるのはその店員さんなんじゃない？
ああ、なるほど。ああ、いや、俺もね、それ思ったさ、やっぱ。
だって、わざわざ話しかけに行ったりとかさ。
そうでね。で、このブッの豆を買おうとしたこの下りでね、どんな味ですかみたいな。で、コインを食って言ったあたりからおかしいですよ。
ああそれ
なんかこれさ、わかる？なんかその、めちゃめちゃさ、ちょっとそのなんてド M の人がさ、まあド M じゃなくてもいい、例えばなんかアイドル好きな人にさ、なんかわざとそういう風に聞こえる言葉を質問投げかけて、その答えが聞きたいみたいな、わかる？
ああ、はいはいはいはい。
メロンってどんな食べ物ですかってあえて聞いて、
うん、
あ、大きくて硬い食べ物ですみたいなを聞き出すためのもうただの呼び水そのメロンはでその、
ね、
差し出したコーヒーはただの呼び水で、
なるほどね、
そのコーヒーとかコクみたいのを聞きたかったのかなって俺は思っちゃったんでね。
そこまで考えれるかな。
どう、まあそこはないか。でもそこからなんかバグり始めたね、聞いたら。
あ、やっぱそこでなんかあれじゃない、店員さんの顔をじっくり見たタイミングだったんじゃない。
ああ、でちょっと普通に可愛くて、
あ、そうそうそうそう、
その人に似てる AV を探して、
ああでももしかしたらお気に入りのさ、それこそ
で、あえてその人に報告しに行くみたいな、う
ん、そうそうそうそう、なんか自分の頭の中で結構ストーリーというか妄想があったんじゃない、
ね、ちなみにその子ね、
うん、
いや、まあ名前出してないからいいよね、割とムッチムチで 巨乳です。
最低だな、お前。何がファッション界だよ。
っていうね、ことがあったらしいっすよ。なんかちょっといろいろ考察ができる変な話だなと
思って。いや、怖いね。
いるんじゃね、本当にと思って、そういう人さ。
いや、怖いわ、女性の、なんか。
まあ、まあ、女性もそういうことあるんだろうけどさ、うん、思った以上に男性って頭いかれてる人多いよね。
いや、怖いじゃん。なんかそのさ、男同士だったらさ、なんかそういうの見てもさ、まあ、ちょっとおかしいなって済むけど、うん、女性からしたらさ、じゃそれで実際なんかされたらさ、まあ、力で勝てないわけじゃん。
まあそうだよね。
いや、普通に怖いと思う。
まあでもその人ね、レジ来てた時に、ね、腕見た時に腕細っと思ったらしいから、めっちゃ細い人らしいよ。
なんだろうね。
まあだから、あからさまオタクっぽいような人とは言ってたけど、まあそんな人もいるんだねと思うよね。
でもさ、あの、自分が壁に向かって座ってるわけでしょ。
うん。
ってことは、後ろ、180度後ろはさ、全部さ、あの、みんなが見える、なんていうの、視覚でさ、みんなに見られてるわけじゃん。い
や、そうなんだよ。だから、それ逆に分かった上で見てんのか、うん、もうそれさえもう全く気に ならない、もう別にどこでも僕 AV 見れますみたいな人だから。
あ、もう我慢できなくても、
そう。
それが先行しちゃってってこと？
そう。で、どうしてもちょっと、なんか、ちょっと立っちゃって。でもトイレ行くん。だったらその状態でそもそも一声かけに行くのもやっぱり行かれてるよ。
え、何の話してんの本当に。
これファッション界だよ。
あ、これファッション界だよ。
そう、これね、多分ジーパンだったら大丈夫だったんだよ。スウェット
とかだったら。そういうことね。
そう。
ジーパンだったらちょっと痛いけど。
そうそうそう。
自分が我慢すれば。
そうそうそう。うん、スウェットだったらもうね、完全に多分通報されたらすぐアウトのやつだね。
スウェット前髪でもどうしようもないもんね。
ねえ、だよね。
だよねって。
だよね。だから俺スウェット履かないのよ。いや、もうダメだわ、今の。
これ、最後、なんかさ、取れ高悪いとき、下ネタで最後回収してくる
の。いやいやいやいや。いや、まあ、ちょっと無理やりファッションにつなげようとしてるって。
一般ならいいけどって。
でもほら、結果的にやっぱさ、こういう話の方が弾むじゃん。
確かにね、まあ、ファッション界ですね。
そうそうそう。
なるほどね。はい。まあ、なんだかんだでいい時間になってきたので、ね。
そうだね。
最悪ですよ、これ。最悪だね。うん、
今回ね、
うん。
ちょっと、もうちょっとまともな回やりましょう、今度。
はい。あのね、次はね、ちょうどこの間さ、怖い話した後にさ、
うんうん、
何人かからね、こう、体験談みたいなのを送ってもらって。
ああ。
めちゃめちゃ今ネタがいくつかいただいてるんで、
うんうん、
なんかそう僕が返信したものと多分セイラさんが返信したものがあるんで、
うんうんうん、
なんかそれぞれね話できればなと。
でそろそろね、あの時期的にも夏なので、なんかちょっと怖くなって割といいよね。
そうだね、本当に。
ちょっと自分たちの方でもね、ちゃんと用意できるようにしときますので。
はい、
ということで、何か怖い体験談とか面白い話があれば、インスタ、ツイッターに送ってください。
お願いします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。